社労士近場の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年4月13日配信分です。新年度になりまして、新入社員の皆さんもドキドキしながらやっていらっしゃる頃かなと思いますけれども、新年度にですね、特に一部の方にしか興味がないかもしれない、関係がないかもしれない処遇改善加算の話をします。なんでかというとですね、処遇改善加算っていうものがあるんですけれども、それをですね、私どもの会社でも、いくつかね、ご支援させていただいているわけですよ。で、今週の、半ばぐらいですかね、処遇改善加算についての簡単なミニセミナーみたいなのをメールマガジンで配信いたしますので、それの宣伝も兼ねてですね、処遇改善加算についてお話をしたいと思います。処遇改善加算って聞いたことありますかね？関係のある業界の方だったらね、知ってると思うんですけれども、介護とか、福祉とか、あと保育の人たちって、給与水準が低い、そして人手不足、すごく重要なのに、給与が安いから、なかなか人がいつかない、離職率高いっていう問題が、まあずっとあるわけですね。で、その問題を解消する一つの、まあ政策として、処遇改善加算っていうものがあるんですよ。で、処遇改善加算っていうのは、まあ、そういうお仕事をしている会社さんが、その従業員の方に、分配をした分について、国から補填するよっていう制度なんですけれども、これをですね、まあ、介護の顧問先さんとか、社労士のお仕事になりますので、代わりに提出していたりとかですね。まあ、障害福祉系のところもご支援というか、まあ、提出はね、行政書士らしいんですよ。そっちは。なんですけど、ね、書き方のご支援とかさせていただいたりしてるっていうのがございまして、結構ですね、うちの事務所で今、処遇改善加算祭りみたいな感じになってるんですよ。で、実を言うと、処遇改善加算の担当ではないので、表面しか知らないんですけど、うちの事務所はですね、非常にスタッフが優秀でございまして、処遇改善加算のすごいわかりやすい資料を作成してくれて、市川さんこれをですね、ミニセミナーをやれと、10日までに収録して私に送れという命令を受けておりまして、本日収録をいたしましてですね、納品したというところなんですね。で、この資料がですね、非常にわかりやすかったです。はい。処遇改善加算というものがあって、今ね、話したところぐらいまでは、今までもさらさらつらつらと説明できてたんですけれども、実際に手続きをするっていう値段になると、こういろいろなポイントがあるわけですね。で、そのポイントの、が、なんて言うんだろうか、すごいたくさんある感じがするんですよ。すごいややこしい制度な感じがするんですよね、この制度。なんですけど、まあ、正直その、よく考えてみると、流れはシンプルで、で、やらなきゃいけないこととか、やってほしいことっていうのも結構明確になっていて、で、それがどういうふうな流れで決まっていくのか、みたいなことがですね、非常にわかりやすい資料をですね、スタッフが作成してくれましたので、それをもとにですね、私が今、ちょっと動画を撮ったところなんですね。で、処遇改善加算って、どういうふうな金額が渡されているのか、で、知ってます？で、私これ自分の印象と違ったんですよね。なんか給与に上乗せするじゃないですか。だから、その皆さんの給与額がいくらでしたよと。だから例えば25万円の給料の人に3万円乗せますよ。だから 3×12 の36万をなんか渡しますよみたいなイメージなのかなと思ってたんですよ。だから要は給与に上乗せする部分の金額を計画申請して、で、承認じゃないや。報告すると、その分なんか助成金みたいに入ってくるみたいな、そういうことなのかなって思ってたら全然違うんですね。全く違いまして、 要は計画申請を出すと、その会社でやったサービスって、まあ、その介護のサービスとかって点数じゃないですか。で、点数によって、その保険者っていうんですけど、まあ、市区町村とか、その介護保険やってるところから、報酬が支払われるっていう形なんですね。まあ、要は、助成金みたいな形ではないんですよ。なんか助成金って、使ったものの金額の3分の2出しますよとか、そういうイメージじゃないですか。でもそうじゃなくて、その計画申請を出していて、うちの会社はこういうふうに給与をアップしますよ、みたいな形で渡しておくと、市区町村とかそういうところから点数によってお金が入ってくるわけですけど、その金額にパーセンテージで上乗せされるんです。これ不思議じゃないですか。で、この上乗せされた分を全部給与で配らないといけないんですよ。これちょっと不思議じゃないですか。2回目ですけど、これ仕組み聞いた時にと思って、だって従業員の方が何人今月いてどのくらい働くかっていうところってあらかじめ計画しなきゃいけないんですよね。だって要はその人員計画とかあるわけじゃないですか。で、そうするとどのくらいその人数がいて処遇改善加算分としていくら支払うかっていうのは先に決まっちゃうわけですよ。契約でね。雇用契約で、まあ、基本給いくらの中に処遇改善入れてもいいんですけど、まあ、処遇改善加算として別に計算してる会社の方が多分多いと思うんです。楽だから。で、処遇改善加算分として月に3万円一人あげますよ、みたいな、まあ、例えばですけど、そういうような設定にしてたとしたら、その3万円を出すっていうのは、その期が始まる前にはもう決まってることじゃないですか。雇用契約ってそういうもんですよね。一ヶ月働くからいくらですよっていう風になってて、もしこの一ヶ月に仕事が何にもなかったとしても、契約は契約なんで、少なくとも6割は払わなきゃいけないみたいな、まあ平均賃金の6割は払わなきゃいけないみたいな、そういうのあるわけですよ。っていう前提なのに、処遇改善加算として入ってくる金額っていうのは、売上に基づくんですよね。売上って言っていいのかな？なんかその点数によって保険者から入ってくるわけでしょ？お金が入ってくるんですけど、そのお金に、パーセントで乗せられていくわけです。これいくら入ってくるかわからないってことなんですよね。これで、非常に管理が大変なんです。要はこの要件というのは、処遇改善加算で受け取った金額というのは、すべて従業員に分配しなければいけないんですよ。だから、処遇改善加算として入ってくる金額と、皆さんにお渡しする処遇改善分っていうのが、ちゃんと整合性が取れてないといけないんだけど、先に渡す分っていうのは決めなきゃいけない。で、その渡す分よりも多く入ってくるか少なく入ってくるか分かんないんですよ。で、正直なところ、少なく入ってくる分には、会社が持ち出しなので大丈夫なわけですね。多く入ってきたった場合って、足りないわけですよ。要はその、処遇改善加算としては、全部皆さんに配らなきゃいけないわけだから、配れてない部分っていうのが出てくるんですよね。まあ、そこをね、賞与とか一時金とかで分配するっていうような形になるんですけれども、ということは、処遇改善加算を毎月3万円出してるから、うち全然大丈夫。他、まあ、計画申請出したら、毎月3万円ずつ払ってて、支給申請の時に、ドーンと支給申請じゃないや、報告申請の時に報告すれば、それで OK っていうわけにはいかないってことですね。毎月の給与で払っている処遇改善加算と入ってきた処遇改善加算がどのくらい差があるのかっていうところをちゃんと管理していかなきゃいけないっていうことが起こるんですよ。で、まあ、おそらくしっかりされている事業所の場合はですね、そういうのが事務方の中でしっかりとできていると思いますけれども、まあ、日本の中小企業っていうのも本当に様々いるわけで、そうするとやってはいる現場の方がやっぱりどうしても大事になってしまって、管理がいまいち追いついていないっていうところは、どの業界でも、まあ、実際にはあるわけですよね。で、そういうところをですね、社労士事務所が代行して、毎月給与の明細確認させてもらって、で、処遇改善加算がうまく、全部使えているかっていうか、まあ、今の処遇改善加算がどういうような管理になっているかっていうのを確認するっていうのも、実はやったりしてるんです。で、まあ、そういうことをですね、まあ、聞いていて、で、でもそれってすごいわかりにくいよなと思って、で、まあ、こういう制度っていうのは単純にこうですよと。で、手続きもそんなに難しくはない。まあ、みたいなんですね。まあ、書類を作成して提出するっていうことなので、いや、いろいろあるんですよ、でも。厚生労働省で、 基本のひな型が出てから各市区町村で変えて、各自治体ごとに様式が違うから各自治体のホームページを毎日毎日こう確認してね、様式が更新されたらダウンロードしてそれ使うとか、まあ、結構気使わなきゃいけないところいっぱいあって、あと申請期限もいろいろなんかちょっとね、今回様式出すの遅くなっちゃったから少し伸ばしますとか、なんかそういうのとかもいろいろあって、各自治体ごとにこうすごい確認しなければいけないことはいっぱいあるんですけど、まあ、やることとしては単純に紙を書いて提出するっていうことなので、手続き自体も、まあ、慣れちゃえばそこまで複雑なものではない。まあ、要件をね、確認して、どういうふうにキャリアアッププランを作っていくかとか、処遇改善加算のその加算を取るためにどういうような制度を作るかみたいなのはもちろんありますけれども、でもまあ、やらなきゃいけないことっていうのははっきりしてて、書面を作って提出する。期限までに提出するっていうことはそうなんですよ。で、やることとしては、皆さんの従業員の皆さんに給与をアップしてあげるっていうようなことなわけですよね。なんですけど、なんか、すごく一歩踏み込んでみると結構ややこしいなと思いまして。でもまあ、そのややこしいことがですね、結構すっきりとまとまっている資料になっていると私思うんですよ。本当に上手に作ってくれたなと思っておりまして。で、私が、台本作って読みました。このラジオは完全に台本なしのフリートークでやってるので、X でエゴサしたら、ヘラヘラしてるって言われてちょっとショックなんですけど、まあ、ヘラヘラしてますよ。社労士という固い仕事の割には、ヘラヘラと喋っておりますけれども、だいぶバッチリ、台本を作って、バッチリ間違えないように見ましたので、結構アナウンサーみたいな感じで喋ってますよ。はい。こういうのもね、聞きやすいんじゃないかなと思います。まあね、フリートークで喋るのが結構得意というか、まああんま苦にならないんですよね。なので、この番組もずっと台本一切なしのフリートークでやっているんですけれども、なんか、台本があって読み上げるってつまんないなってずっと思ってて、なんか、綺麗に読むだけだったら誰でもできるしなっていうのがずっとあるんですけど、私実は去年の社会保険労務士の連合会のですね、事務指定講習っていうのの講師をやったんですよ。で、事務指定講習の動画配信で、まあ講師役やったんですけど、絶対間違えらんないから、制度が絶対間違えられないから、もうガチガチに台本作って、それをもう綺麗に読み上げるっていう形で言ってたんですけど、結構評判良かったらしいんですよね。なんか何人かに言われて、すごい良かったですって言ってもらえて、あ、こういう風に落ち着いて綺麗に喋るっていうのも皆さんに求められているんだなという風に改めて感じた次第でございます。まあ、今回はですね、この処遇改善加算については、前回、労務系だったんですよ。で、労務系はもうね、フリートークで楽しくもうガンガンいろんなところにね、小ネタを突っ込んで喋ったので、ほとんど台本なしでやったんですけど、処遇改善加算については、これもまたね、なんかエピソードトークがいられるほどのエピソードを私が持っていないというね、申し訳ない気分でいっぱいなんですけど、本当にちゃんとした資料になっておりますので、ぜひですね、ご覧いただきたいと思います。そして、うちの事務所の底力を感じていただきたい。こんな市川がヘラヘラしてる事務所なんじゃないんだぞ、ということを知っていただきたいなと思いますので、ぜひですね、これを聞いた方は、うちの事務所のメールマガジン登録していただいて、処遇改善加算のミニセミナーを見ていただきたいなと思います。はい。ということで、今週はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は、社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。